ナモタッサ。ごめんなさい。私がワンライン読んで続けてください。リピートしてください。ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマサンブッダッサ。
ナモタッサ、バガバト、アラハト、サンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
ブッダンサラナンガッチャミ
ブッダンサラナンガッチャミ
ダンマンサラナンガッチャミ
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Dutiyampi Buddham saranam gacchami
DutiyampiBuddham saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami
Dutiyampi Sangham saranam gacchami
Dutiyampi SanghamSaranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Adinnadana Velamani Sikkhapadam Samadhiyami
Kame sumichachara veramani Sikkhapadam samadhiyami
Kame sumichachara veramani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada veramani Sikkhapadam samadhiyami
Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sulamelaya Majjhapamadattana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami
Sulamelaya Majjhapamadattana VeramaniSikkhapadam Samadhiyami
Sadhu, Sadhu,
Sadhu Sadhu, Sadhu, Sadhu
先週から、また再開 ってきたんですけども、でこの間は、山下さんと渡辺さんにしていただいて、今まで通りワンダルマの会のブログに、載ってますので、これからもずっと載せていきたいと思いますので、もし来れない場合はそれで聞いてほしいし、まあ、インターネットで今聞いてくださっている方もこのまま引き続き、やっていきたいと思いますけども、まあ、この回は話だけじゃないし、座禅とか瞑想もしますので、ぜひ一度一般の方にも来てくださいとインターネットの人にも言っておきます。ですね、それで先週ね、まあ、私がインド行っていろいろなことをやってきて、でその時に何を感じたか、ってことと、それをどうね日本の中でこれからやっていくかっていうことについて、まあ、本当に概論になっちゃったんですけども、お話しさせていただいて、大体何人かいらしたし、来れなかった方も今言ったポッドキャストを聞いていただいたと思うので、大体のところは分かってらっしゃると思うんだけど、で今日はねちょっと視点を変えて、今日は慈悲の瞑想についてやりたいと思います。でこれ慈悲の瞑想は私今まで、ね、ほとんど、まあ、個人ではあれしてたけど、その実際にこういう座禅会の形でね、あんまりやってこなかったんですよ。っていうのは、まあ、やっぱもう時間ないから、まあ、普通アナパナをやって、ね、アーナとアパーナに集中するっていう、瞑想をやって、それで終わりになっちゃっていたんでね、ちょっと少し見てみますか。あ、ちょっと、はい、すいません、寒くないですね、大丈夫ですね。いやいいです、いいです。はい、それでね、アナパナを主にこういう会ではやってきたし、まあ今日ももちろんアナパナやりますけども、慈悲の瞑想を、まあこういう形でね、みんなと一緒にやるっていうことはほとんどしてきてないんですよ、私日本帰ってきてからね。なんだけどインドでね、実は瞑想としては主に2つをやって、それがまあもちろんアナパナと慈悲の瞑想と、この2つをやってたんですよ、インドでは、ね、でナグプールでもそうだったし、それからディアパークなんかでも、のリトリートなんかでもそういうことをしてきたんですよ。でそれはもちろんね、仏教を基本からやろう、基本から教えようというね、先生たちは大体ね、アナパナと慈悲の瞑想、この2つをね、取り上げる人が非常に多いわけですよ。まあ例えば星さんが力作を出していただいたけども、ティク・ナット・ハンさんなんかも本当に典型的で、アナパナと、まあ、慈悲の瞑想ですね。まあティク・ナット・ハンの場合の慈悲の瞑想っていうのは、テラバダ的なああいうなんか形の決まったのよりかもうちょっと幅広い意味でそうなんですけども、だし、それからナグプール の, 先生、イギリス人の、ね、先生、サンガラクシタさんっていうイギリスで主に教えてる人ですけども、その人のグループなんかもアナパーナと慈悲の瞑想を主な2つの項目として教えているんですね。で、まあ、そういう影響もあって、ナグプールでインドの新しい仏教徒の人たちに何を教えているか、何を教えていくかっていった時に、アナパーナと慈悲の瞑想を教えるっていう、ね、そういう選択をされたんですよ。ですから私それは非常に妥当な選択で、非常に素晴らしい選択だと思うし、で実際にその、効果も上がってますから。でそれはね、もちろんテラバダの文脈、純粋なテラバダの文脈でもまさに アナパンと一品のメソというのがね、まあ、2つのシャリみたいなものですから、一般的なテラバダの瞑想会ですね、でもその2つをやる、まあ、主にアナパナをやっても例えばアサトパンなんかに一品のメソやるね、セアラなんかの瞑想会もそうするって聞いてますし、まあ、どこでもタイでもビルマでもスリランカでもね、一品の瞑想は必ず朝とか晩とかにやることにはなっているわけですよ、ね、でインドでの例えばディアバーグでの、ね、リトリートで、もしスケジュールなんかだと私はまあ一応朝一番にね慈悲の瞑想を入れたんですよ、まあ30分ぐらいですけども30分40分ぐらいですけど でそれを入れて、まあ、朝を慈悲の瞑想でスタートして、でその後ずっとアナパナをやって、で夜にね私はこれはまあちょっとオリジナルなんで、ボディチッタメディテーションというのを入れたんでね、ボディチッタというのはちょっとこれ、まあ、大乗の概念になっちゃうんですけども、まあ、ボディチッタというのは菩提菩薩としてね全ての種子を救っていこうというね、そういうまあ決意を菩提心っていうんですけども、これはまあ完全にマハヤーナの概念ですけども、それをね、まあ、私は一日の終わりに、まあ、10分か15分ぐらいですけどもねやったんですけども、っていうのはリトリートとかで一日中まあ瞑想するわけですよね。で瞑想することによって、まあ、いわゆる功徳を積む、パラミを積むわけですね。でその積んだものを一体どこに、回していくのか、エコしていくのかっていうところで、全ての種子を救うことに、ね、自分が今積んだ功徳を使っていくっていう、そういう、まあ、英語だとデディケーションと言いますけどもね、伝統的な言葉だとエコーになりますね。エコーする。だから例えば日本仏教なんかだとね、願わくはこの功徳を持ってあまねく一切の汚し我らと衆生と皆ともに仏道上善ことをってね、これを不エコーって言うんですけど、まあ、一番一般的なエコーですけどもね、だから願わくはこの功徳を持ってあまねく一切の汚しでしょう、だから今自分が積み上げてきた功徳を全ての一切に、及ぼしていくね、広げていく、そして我らと衆生と皆ともに仏道を上善こと、私だけじゃなくて全ての衆生とともに、この修行が完成するように、そういうふうに生活するっていう、ね、ということで積み上げた功徳を全ての市場に回していくというそういう考え方になるわけですよね。エコするっていう、まあってことを、まあ、ボディチタメディテーションとして、一日の終わりにやったんです、ディアバーグの方とね。でそれでまあ今日は、まあ、ボディチタメディテーション、これはまあちょっとちょっともうちょっとマハヤーナの概念になるから、これはまた今日は触れられないですけども、今日はね、ちょっと慈悲の瞑想についてね、具体的にやっていきたいと思います。まあ、そうですね、まあ、多分30分ぐらいお話ししてから実際に、一緒にやっていきましょうね。で、その後でもう一回、アナパナはアナパナとしてやりますからね。今日は、だから普通は話している期間、まあ、普段1時間ちょっとぐらい話しますけども、今日はその話しながら一緒に、慈悲の瞑想をガイディッドメディテーションとしてやっていくようなやりたいと思います。で、ね、インドでもうインドのナガプールの学生たちにも行ったし、それからディアパークでリトリートに参加してくれた人たちにも行ったんですけども、なぜねアナパーナと、慈悲の瞑想を2つ両方やらなきゃいけないのかっていうね、そこら辺からお話ししていきたいと思います。でこれはねもう皆さん瞑想を随分やってらっしゃるから分かると思うんだけど、で必ずねみんなが言うのはアナパーナだけだとどうしてもなんか足りないっていうか心がどうしても落ち着かない、でそれで先生に相談して、例えばセアレなんかに相談して、じゃあ慈悲の瞑想やりなさいって言われて、で慈悲の瞑想やってみたら、ああなんか非常に心が落ち着くっていうねそれはそのプラクティカルな意味で、ね、実践的な意味で皆さん経験してきていると思うんですよ。で実際にその 瞑想会なんかリトリートなんかでどうしてもなんか心が落ち着かなくてね、どうしてもなんか呼吸に集中できない、なんかアパナに集中できないってね、言った時にまあ、慈悲の瞑想に等しいけれども不幸せでありますようにってね、やっただけでなんか心が落ち着いて、まあ、呼吸に集中できるようになった、だからちょっと朝一番にやろうってね、っていうようなことをね、個人的にやってる人多いし、まあ、あるいは瞑想会なんかだと、もう慈悲の瞑想っていう、時間を設定してね、やるじゃないですか、ね、だから個人的にやったり、みんなで一緒にやったりとかね、まあ、いろいろだけど、まあ、大体やってるわけですよ、慈悲の瞑想で。実際にやったらそれが非常に効果的、何のために効果的かというと、その心を沈めていくのに、ね、非常に効果的だということは、皆さん方の実際の、ね、経験からも感じていらっしゃると思うんですよ、これは、ね、で、だからじゃあ なぜそんなに慈悲の瞑想っていうのが効果的なのか、だからなぜやんなきゃいけないのかっていう、ね、そこら辺を今日はちょっとお話ししたいと思います。で、ね、先週のお話ししたことは、アナパーナなり、まあ、どんな瞑想でもいいんですけども、それはあくまでもね、メソッドトゥールであって、一番大切なのはそういうメソッドトゥールを使って何をしようとしているのかを再確認してくださいってことをね、お願いしたと思うんですけども、まあ、皆さんも瞑想されているから分かると思うんだけど、これはもう、まあ、テラバダでもあるいは禅でも同じなんだけどね、まあ、ただテラバダと禅とだとちょっとね、なんていうかな、そのアプローチの仕方が微妙に違うので、ちょっとなんか分かりにくいと思うんですけどもね、プレゼントモメントアウェイネスっていう、私が今さっきしきりに言って、まあ、今日も鈴木さんから日本語は何ですかってまた言われちゃったんだけど、ね、今の心とかなんか言ってもなんか通じないような気がするので、まあ、一応まだプレゼントモメントアウェイネスをしばらくキープしますけれど、で、まあ、プレゼントモメントアウェイネスね、現在っていうものの、を気づいていくこと、意識していくことですね、それのためにいろんなテラバダのメソッドがあるんだってことをね、先週に言いましたけども、で それはもう皆さん自身が経験しているはずなんですよ、ね、呼吸に集中することによって、ね、体の感覚を見ることによって、ね、右足左足を感じることによって、ね、そういうことをしているわけですよ。で、だからテラバーダの瞑想っていうのは、その非常にそのメソッドとかトゥールですね、道具というものを非常にコンクリートに具体的にね、示していく、だからそこに非常に焦点が当てられているんですよ。でそれでテラバーダでは、先週も言いましたけど、プレゼントモメントアウェアネスって概念はありません。これはちょっと誤解しないでください。っていうのは、テラバーダのだからテラバの先生からプレゼントモメントアウェアネスって言葉聞いたことはないはずです、これは、まあテラバの先生といろいろ言いますから、中にはいるかもしれないけども、まあ一応メインストリームの人先生から聞いたことはないはずです、これはね。でメインストリームの先生たちが教えてくださるのは非常に具体的なメソッドでありツールであるんですよ、ね、だけども皆さん方瞑想者だからね、そういう瞑想メソッドを使った時、トゥールを使った時に、どこに自分の心を入っていくのかをチェックすればね、あ、プレゼントモメントに入っているんだってことがチェックできるはずなんですよ。いいですか？で、それを、強調したのはやっぱマハヤナなんですね。特に禅なんですよ。ね、だから、先週も言いましたけども、そのプレゼントモメントアウェアネスっていうものをね、ハブとして、ハブ空港のハブですね、理解してもらったら全ての仏教の伝統がつながってくるっていうことをね、先週言いましたけども、でそれでまあ、そこをすればワンダルマっていう、ね、ものが 非常に具体的な形をとって姿を現すっていうね、ことを、言ってで、言ったんですけども、あのだからプレゼントモメントアウェンスっていうのもハブとしてあるわけでしょ。でテラバーダっていうのはそこへ入っていくためのメソッドツールを非常に、具体的に、提示してくださってる。だけどもプレゼントモメントアウェンスってことは言わない。だから禅の方はもうそのメソッドとかトゥールとかあんまり言わないで、だけどそのプレゼントモメントアウェネスっていうこの部分を非常に、強調する、ね、となれば、あの結局この共通なものとしてハブとしてこのプレゼントモメントアウェネスってものがあって、でそこそれを どの方向から強調するのかっていうので、まあちょっとテラバードのマハヤナの違いは当然出てきますけども、まあその違いにはそれぞれの歴史的な意味があるんでね、あの、それについてはちょっと今言えないんですけども、あの、そうやって、そういうふうな、あの、アプローチをすれば、そこが非常にしっかりと見えてくるはずなんですよ。で、それでね、で、先週申し上げたのは、その我々の心っていうのは必ず、そのプレゼントには現在にはいないっていう、ね、ことで、でまあ私も散々我々っていうのはまあ我々の心の奴隷なんだってことをずっと言い続けてきて、思いに突き動かされて生きているのが我々の普段のリアリティであって、ね、でそれで思いに突き動かされて生きているのに、そのそれに気づかないでね、あの思いに過ぎないものを、実体あるものとして受け取ってしまっていろんな執着を起こしたり怒りを起こしているのが我々の現実なんだということをね、まあ、これはもう散々言ってきたから今日は繰り返さないんですけども、それを現在とか未来とか過去っていうそういう視点から見ていくとね、あの我々の心っていうのは必ず過去か未来かのどっちかに行っちゃってる、ね、現在にはいないっていうのが普段の我々の心のありようなんですよ。これはねもうあの理論として以上にあの皆さん自身が自分の日常生活を振り返ったらもうすぐにわかるはずなんですよ。でこれはあまりにももう普段そうだからね、もう気にも留めないっていうか、あまりにも当たり前すぎちゃうから、ああもうこれが当たり前なんだと思っちゃってるわけね。だからあのそこのなんていうかな、近所の人でも江ノ電乗ってる人に、あなたの心はいつも過去か未来にいますねだけ言ったって、ね、質問したってはっとボカンとされますよ。そんなことはあのそんな風にみんな思ってないもの、ね、うちの私の両親にしたってあの誰にしたって、あいつも私の心はいつも過去か未来にあるな、そんなこと誰も思ってないんですよ。でも実際にはそうなのね。だけど皆さんは瞑想者だから言うんですけども、あの皆さんは分かるはずです。なぜかって言ったら皆さんは自分の呼吸に集中しようとしてきたじゃないですか、ね、今自分が息を吸っていること、息を吐いていることに気づこうと一生懸命してきたわけでしょ、ね、した時にできないじゃないですか、ね、まあ時々はできるかもしれないけども、できてもまたずっと心がどっか行っちゃうでしょ。でそういう一生懸命アナパーナーにアーナとアパーナーに集中しようとして、アーナとね、日足と出足ね、入る息と出る息ですよ、ね、に集中しようとして、集中しようとするからこそ集中できない自分というものを初めて発見するわけですよ、ね、心を落ち着かせようとして初めて全然落ち着いてない心が見えてくるわけね。普段そんな見えてないんですよ。もう普段 あの世間の人、まあ、私は世間の人なんだけど、もう心がなんていうかな、もう動いちゃって、でそれがもう当たり前になっちゃってるか、自分の心は動いてるななんて気づかないわけですよ。まあ、インドである女性に私の心はモンキーマインドだって言われちゃったんだけど、それはあなたが特別にモンキーマインドじゃなくてね、みんな全ての人がモンキーマインドだって彼女に言ったんだけどね、まあ、その人はあのインドで珍しくプロゴルファーなんですよね。なんかよくわかんないんだけど、女性のプロゴルファーっていう、そんなインド人っている初めてだったんですけども、 で、その人がプロ、あのゴルフやるときにどうしても心が落ち着かないとかね、言って、あのどうしたらいいんでしょうかなって言われちゃったんですけども。で、彼女は言うには自分はモンキーマインドだからってね。だから別にそのインドの女性プロゴルファーだけじゃなくてね、我々の心は、あの、お釈迦様以来ね、あの、突き出されて猿のような、あるいは暴れ馬のようなって散々言われてきているわけですよ。ところが問題は、我々はそれに気づかない。気づいていないわけですよ。で、我々、皆さん方のような瞑想をしようとしたときに初めて、どれほど自分の心がモンキーか、お猿さんかね、暴れ馬かってことに初めて気づくわけね。で、ちょっと皆さん多分十牛図っていうのをね、知ってると思うんだけど、禅の方でね、銃の絵があるでしょ。で、それで、まあ、牛をどうやって、牽引していくか、慣れさせていくかっていうので、まあ、その子供がね、牛と戦う、やっと牛を、牽引していくっていうね、飼い慣らしていくっていう、その過程を銃に分けてやってるじゃないですか。だけど、あれだって、いきなり牛を格闘なんか しないわけですよ。あれ、多分ご存知かと思うけども、最初は牛を探しに行くわけね。で、牛を探しに行くってことはどういうことかっていうと、その自分の心がどれほど暴れちゃっているかっていうことすら我々は気づいてないってことなんですよ。いいですか。我々は自分の心がどれほど暴れちゃってるかっていうことそのものに気づいていない。で、まあ、先週も言いましたけど、我々の苦しみっていうのは我々の心が作っているっていうことね。これがまあ基本線であって、これが認識できないと瞑想も何も始まらないんだけども、要するに我々の心が問題なんだっていう、そういう認識ですね。で、それを、我々は普通は持たないんですよ、ね、だからいきなり牛と戦うんじゃなくて牛を探しに行く。要するに一体問題点がどこなのかがはっきりしないわけで、あれですけど、そうやっていくうちにやっと牛の尻尾が 見えてきてっていうようなふうに十牛図は展開するんですけどもね。っていうのはだんだんと問題点が見えてくる。それで問題点というのは我々の心なんだ、この動いてやまない心なんだ、暴れまくっているお猿さんのように枝から枝へジャンプしてジャンプしてジャンプしている、そういう心なんだってことがやっと見えて来るわけね。で、っていうことが見えてきて、それが自分の問題点なんだってことが、見えてきます。ですか。ただいいですか。近所の人にあなたの心はいつも過去か未来に行ってますねって言ったってポカンとされるに決まってるんですよ。じゃあその人の心が、例えば隣のおばちゃんの心が過去か未来に行ってない、行ってるんですよ。だけども彼女はそれに気づいてない、ね、なぜか、ちょっと、隣のおばさんよく知らないから、もしかしたら瞑想してるかもしれないんだけども、で瞑想の達人かもしれないんですけどもね、それは分かんないですけども。だから、我々普通は自分の心が過去か未来に行っちゃってるってことにも気づいていない。それとか自分の心が今一体どういう状況になってるかも全然気づいてないんですよ。で、我々はそうではなくて必ず外のものを追うわけね。で、これもずっと言ってきましたけど、例えば心配をするって言った場合ね、心配の種っていうのがあるわけですよ。心配の理由がね、それが自分の健康状態であったり、あるいは自分の経済状態であったり、あるいは家族との関係であったり、あるいは会社の人間関係であったり、あるいは日本の未来であったりとかね、あるいは地球温暖化でこのまま行ったらどうしようね、海がだんだん上がってきたら一方はもう水没してしまうんじゃないかってねっていういろんなことあるわけで、ここだって海そこにありますからね、本当に海面が10メートル上がって一方はなんて水没しちゃいますけどね、いろいろあるわけですよ。だけど、でもちろんそれで我々は今私心配でしょうがなくて、 でこの心配で苦しくて、でこの心配という苦しみの原因は自分の心の健康であったりお金であったりなんかいろいろね環境問題であったり日本の政治状況であったりまあいろいろあるわけだけど、だからそういう原因があって自分は今苦しんでいる、だからその原因を、取り除けば自分はこの苦しみから逃れられると思って、まあ、我々一生懸命頑張っちゃうわけですよ、ね、だけどももう何十年皆さん生きてるか分かるように心配の種がなくなるなんてことはありえないんですよ、ね、だって私らの健康ってまあ今人間ドック入って全て OK って言われて、まあそれはいいかもしれないけども、じゃあそれで永遠に健康でいられるはずもないしね、で経済状況だってねいつどうなるか分かんないわけだし、ね、だからその全ての心配の種を取り除くことによって心配から解放されたいなんて思ったってそんなことは無理なんですよ事実上ね。まあそうは言ってもまあ一生懸命皆さん頑張るんだけど、だけどそういうことを通してね私は全ての人に分かってもらいたいのは徹底的に心配してくださいってね、もう徹底的に苦しんでくださいね、徹底的に心配して心配して心配して心配して心配して自分の健康問題から経済問題から地球温暖化からなんか全ての問題を心配して心配して心配しようと思ったらいくらでもね 1000も1万も10万もあるわけです、心配できる内容がね。でそれがいかにも全部リアルなんですよ、リアルなんだよねということを徹底的にやれば見えてくるのはね、結局我々は何か心配の種があってそれによって苦しんでいるんではなくて、我々は心配っていうものに苦しんでいるんだっていう、ね、っていうことが見えてくるはずなんです。これはもうずっと何回も言ってきたけどこれからも何回も言いますけどもね、もうそこだけなんですポイントは。我々は心配っていうものにアンザイティっていうものに苦しんである、だけども我々はそうは思わないんです。我々は必ずね心配の種っていうものが何か客観的に存在して、そのために今我々は苦しんでる、だからそれを取り除けなきゃいけないって頑張っちゃうわけですね。だけどそうじゃないんですよ。いいですか。まあ大体そこら辺が、まあ、これはちょっとまた別の、まあ別じゃないんだけど、まあ非常に難しいサブジェクトだからまたちょっと集中的に話さなきゃいけないですけどね、まあ、いつか話せると思いますけども、まあ、今日はちょっと飛ばしますけども、要するに、我々の苦しみっていうのは心が作ってるってことを、心が作ってることを散々ずっと言ってきましたけども、それを過去現在未来っていうそういう視点から、今日は過去現在未来の視点から今話してるんだけども、そこから話していくとね、我々は必ず過去か未来に行っちゃっているっていうことなんですよ。つまり我々が苦しんでいるときは、皆さん例えばね、皆さん何か心配事があったある、あるいは何か怒っているね、何か後悔している、そういう何か嫌な思いに駆られたときに、どうぞ皆さん自分の心をチェックしてください、ね、どういう状況にあるか、でその例えば心配している、何かを心配するでしょ、した時に皆さんの心はどういう状況になってるか、必ず皆さんの心は未来に飛んじゃってます、ね、だから皆さんが心配でたまんない時は何か心配の種のことをずっと考えて、それが心から離れないでしょ、ね、心が離れなくてそれがいかにもリアルなものとして存在するじゃないですか。でそのリアルなものとして心配の種が存在して、でそれによって皆さんは非常に苦しんでる、心配してしまう、もう心配で心配で困らたまんないっていう感じで、だけどもその時に瞑想者である皆さんは自分の心を見てください、ね、自分の心をその心配してる時に自分の心を見たら、ああ自分はいつもその時は自分の心は完全に未来に行っちゃってるなっていうことが見えるはずです、瞑想者だったら。でそれはちょうどね、まあ、ずっと あの映画の例えを、映画のムービーの、ね、フィルムの例えを使ってきましたけども、心配っていう映画、未来に存在するね、その映画の中にズブズブに入っちゃってるっていうことが見えるはずなんですよ。でその映画の中に入っちゃったら映画の中の出来事は全てリアルです。いかにも本当に心配の種があって、それがいかにもリアルで、だから心配で心配でしょうがなくて、不安で不安でしょうがなくて、恐怖で恐怖でしょうがなくてね。なんだけども、そこで皆さんは瞑想者なんだから、勇気を振り絞って見てほしいのは、ね、知恵を起こして見てほしいのは、ああ自分はその時は心配っていう名の未来の映画の中にズブズブに入っちゃってたなっていうことなんですよ。でそれに気づいた瞬間に何が起こりますか。映画から出てるでしょ。当然そうなんだ。あ、これ映画だと思ったらもう映画から出てるんですよ。ね。普通の、まあ、まあ、世の中にいろんな面白い映画ってあるけども、ね、今だって映画館でたくさん上映されてると思いますけどもね、今今日は日曜日だから、たくさんの人が今映画館で映画見てるし、まあテレビで、まあ見てる人も、日本中の人もそうでしょうけどもね。だけども、映画っていうのを見始めたらもう映画であること忘れてるわけですよ、当然ね。当然そうですよ。ね。で、もう全てがリアルなものとしてなってるわけだから。それが映画の本質じゃないですか。で、我々の心配っていうものは全く同じで、ね。心配っていう未来の映画の中に入っちゃっている。そこから、どう出るか。どう出るかのその最初の第一歩は、これ映画に過ぎないってことを見破るってことですね。ですか。で、これは映画に過ぎない。っていうことが、を見えたら、もう映画だと分かったらもうリアルじゃなくなるわけですよ。で、自分の心がズブズブに入っているなって見えたら、もう皆さんの心は少なくとも半分はズブズブに入っていながら、半分はそれを外から見てますから、そこにリベレーションの糸口があるわけです。ほとんどの人 100% ズブズブに入っちゃってるから、もう逃れようがないわけですよ。でも少なくとも皆さんだったら、まだ少なくとも半分はズブズブかもしれないけども、半分はね、それを外から見ている。そこにまあ解決のリベレーションのね、解放の入り口が、糸口があるはずなんです。っていうことを見ていけば、我々の心の苦しみっていうのは我々の心が作っている。で、その具体的なありようは、必ず我々はの心は過去か未来に飛んじゃっているっていう、そこら辺が、見えてくるはずなんですよ、ね。で、まあこれはちょっと先週の話とも完全にダブってますけども、でだからこそね、それから、解放されるためにこの現在っていう時間に戻っていかなきゃいけない。だからマインドメイドの苦しみから逃れようと思ったら、具体的には過去と未来からを出てね、現在に戻るっていうあり方と思ってもらえば、まず大体の方向性としては正しいです、まあ、少なく実践的に言えばね。だから現在に戻るってね、プレゼントモーメント、プレゼントモーメント、プレゼントモーメント、今ってね、ふうに、普段心がけていれば、方向性としてはそれでもう絶対に正しいです、ね。まあもちろん、まあ、まだまだ細かいところいっぱいあるから、あれなんですけどね。でもとにかく一つのヒントとしてね、過去か未来に行かないで必ず現在に戻ってくるっていう方向で生活していく。だからそのためには、あ、自分の心はいつも過去か未来に行ってるんだなってことが、まあ、見えてね、そして過去か未来に行ってる、それがそういうことによって苦しみを作ってるんだなっていうのが見えてきて、だからその自分が作ってる苦しみから逃れるためにね、現在に戻ってくればいいんだっていう、まあそういうのが大体の 筋としてね見えてくるはずなんですよ。まあ皆さんはもう瞑想をやってる人たちだからそれが見えるはずです、ね、でそれであちょっとなかなか慈悲の方に行かないんだけど今日はちょっと慈悲の方がメインでこれなんだけどね、それでね慈悲ってことは要するに人間関係じゃないですか、ね、でいきなりちょっと羽が今飛んじゃったけどで慈悲の瞑想をねなぜそんなに強調されるのかっていうと要するに、まあ、慈悲の瞑想によって人間関係を良くしようっていうことじゃないですか問題はね。で皆さんのね苦しみっていうものを見ていってもらったらばそのね どうだろう、うん、半分か4分の3か皆さんの苦しみのほとんどの部分はやっぱり人間関係の苦しみのはずなんですよ。例えばまあお腹が痛いってやっぱり人間関係なしにはお腹痛いのかもしれないけどもだけど皆さんがいろいろな悩み事とかね苦しみとかあると思いますけどもプロ問題ねプロブレムですね、がいろいろあると思うんだけどもその大部分まあ大部分何パーセントかって言われても困るんだけどかなりの部分は人間関係の苦しみのはずですよ。これよくチェックしてください。多分そうだと思います。で多分絶対そうです。それは皆さんだけじゃなくてほとんどの人ほとんど全ての人にとってねの家族との人間関係友達との人間関係恋人やのとの関係あるいは会社の上司や部下や、ね、同僚のとの関係あるいは近所の人との関係あるいはたまたま乗り合わせた電車の乗客他の乗客との関係ってねまあいろいろあると思いますけどもよくね自分の苦しみをチェックしてもらったら分かると思うんだけども我々の苦しみのかなりの部分は人間関係の苦しみなんですよ、ね、だからなぜ慈悲の瞑想をやらなきゃいけないのかの一つの非常に実践的な理由っていうのは慈悲の瞑想が人間関係の苦しみを解決するからで人間の苦しみのかなりの部分が人間関係の苦しみなんだから人間関係の苦しみが解決できたらあるいは軽減されたらね軽くなったらばかなり苦しみっていうのは軽くなるっていうのは実際的な理由としてあるわけですよ、ね、でじゃあなぜねその人間関係、が本当にうまくいってないのかっていうねとこですよね。なぜ人間関係で苦しみを感じてしまうのかっていうねとこが問題になってくるわけですよ。でそれでその人間関係の苦しみを逃れる、解決するために慈悲の瞑想をする。慈悲っていうのは、まあ、慈悲を、起こす。慈悲っていうのは、まあ、普通はメッタ、カルナ、ムディタ、ウペッカ、ね、この4つって言われて、まあこれまあ、今日はちょっと説明できるかどうかわかんないけども、ね、があってでそれを養っていくこと慈悲を養っていくことによって、人間関係の苦しみを治そう、軽減しようとね、まあ、しているわけなんですよ、ね、だからそこら辺の関係が見えないとその普段の人間関係の苦しみとこの慈悲っていうものとの関係がどういうふうになっているのかなんかあんまりはっきりしないんですよ。その慈悲、相手の慈悲の瞑想をやります、全ての等しい生きるまで幸せありますようになんてすぐやっちゃうんだけどもどうもねそこら辺がなんかはっきりしてないなっていう感じはずっとしてたんだけどもだからなかなか慈悲の瞑想がうまくいかないっていう、ね、ことがあるんだと思うんですけど結局ねもうはっきり言います。我々がこのこの心ですよ心、ね我々はまずずっと 今やってきたように我々は心の、我々は自分自身の心の奴隷であるってこと、ね、でそしてその心はいつも過去か未来に行っちゃって、そこで苦しみを作っちゃってるんだってことだけども苦しみ自分が苦しみを作ってることすらも気づかずに、その心に完全にとらわれちゃっているんだってことね。 それが我々のリアリティであって、でそこを逃れるために今現在という時間に戻ってこようってしてるわけですよ。いいですか。これが大まかなアナパナ、アナパナをなぜアナパナをするかってことで、まあアナパナをすることによって現在に戻ろうっていう、まあ、ことをしてるっていうね、まあ、それはこれ先週の話とつながるんですけども、というのが一つの筋としてあるわけね。でそれとじゃあ慈悲とがどうつながるのかっていう問題なんですよ。ね、わかります？でこれはね、我々がこの自分の心の奴隷状態のままで人間関係を持とうとしたら必ず人間関係うまくいかないんですよ。結局そこなんですよ。ね、で今私が今言ってるのは、我々がこの心ですね、まあ、これをエゴとか、いろんな言い方、分別、まあ、代表的に分別心とかね、ディスクリミネーティングマインドとか、まあ、いくらでもいろんな言い方できるけども、この心ですよ、ね、ギュッとこうなってる、そのここね、これでもって、人間関係を持とうと思ったら、我々は3つの選択肢がないんですよ。これどういう選択かっていうと、執着ね、アタッチメントですね、それとその逆の、怒りですよね。でそれ と,、その2つではないもの、何かって言ったら無関心なんですよ。無関心、実はこの3つしかも選択は実はないんですよ。驚くべきことなんだけどね。でこれは皆さんチェックしてもらったら、自分の心をチェックしてもらったら分かると思うんだけども、だからこのね、このちっちゃな我々のエゴが、イゴが人間関係を持とうと思ったらば、もう3つの選択しかないわけ。アタッチメントか、ヘイトリッドか、インディファレンスか、執着か、怒りか、無関心かっていうね、っていうこの3つです。いいですか。でだから当然人間関係などうまくいくはずがないじゃないですか。これはもう当然そうなんですよ。でそうなんだけども、なんていうのかな、そこが見えないから安さもさやってしまうんですね。でそれでほら今は西洋の影響を受けちゃって、ラブとかね、の概念が入ってきちゃうんだけども、それもかなり本当怪しいからね、問題がさらにこんがらがっちゃうわけなんですよ。もう結論から言うとラブって本当の意味なの、トゥルーラブですよ、は我々のエゴはそんなもの持てるはずがないんですよ。我々のエゴが持てるのは執着しか持てないんですよ、ね、人を愛するなんてことはできるわけがないんです。もうこれ原理上そうなってるんですよ。これはもう本当、皆さんがチェックすればはっきり分かるわけで、だから慈悲の瞑想で一番大事なことは、その一体何が我々の人間関係をうまくいかせないのかっていう、その根本的なところを見ないとダメなのね。で我々 それは我々のこのちっちゃなエゴですね、このちっちゃなエゴが人間関係を持とうとする限りは、もう3つの選択しかありえないっていうね、執着と、怒りと無関心と、ね、だから慈悲の瞑想のポイントは、その慈悲、慈ですね、メッタ、非、カルナっていうものを起こすって言うんだけども、起きるわけないんですよ。起こせるわけないの、我々の小さなエゴが。っていうか、この小さなこの我々のエゴと慈悲っていうものは完全に両立不可能なんですよ。これが両立不可能だっていうことを徹底的にまず見てください。持てるわけないです、我々のエゴが慈悲を持つなんてことありえないです。原理上無理なんですよ。だから私は何も慈悲の瞑想が無意味だなんてことを言ってるわけじゃないですよ。これ誤解しないでくださいね。だから慈悲の瞑想のポイントは、いかにしてこの小さな我々の小さなエゴを落としていくか、もうそこだけに尽きるんです、ね、これを落とさないで、それを手放しにしないで、このエゴのまま慈悲を持とうぞ持つぞなんて言ったって、ああ生きとし生けるも幸せでありますようにって、なんかお寺でね、チャンティングして、ああ、生きとし生けるが幸せでありますように、サッペサッタスーピーホントゥーなんて言ってたら、なんか気持ちいいじゃないですか。ね。で、なんとなく自分の心に慈悲が起こったように錯覚したんですよ。 だけどそんなに坂上すぎなくて、そんなそれで、ちょっとそれお寺を出て、なんかあったらね、もういきなり、全部消えてるでしょ。ね。あ、全部消えちゃったっていうこと。それを見てほしい。しょうがないんですよ。ね。だから、だから何もその、やさべさたすきおんと無意味だな、そんなこと言ってるわけじゃないですよ。誤解しないでくださいね。そうじゃなくて、我々が、我々のこの小さなエゴに支配されている限りは、どんなに100万回ね、サッベサッタ・スーキー・フォント、生きとし生けるものが幸せでありますようにって、お唱えしたところで無理だっていうことね。これは徹底的にあればわかります。なんかいかにも、みんなでチャンティングした後は、そんな気分にはなるけどもね、そんな気分なんてすぐに吹っ飛びますよ。何かあったら。ね。帰りの電車なんかちょっと嫌なことがあったりとかね、なんかあったら。ね、だから、そうじゃないんだっていうことね。で、我々はこの小さなエゴを手放しにまずしていかなきゃいけない。それをっていうのはなぜかって言ったらば、この小さなエゴと慈悲っていうものが両立不可能なものとしてあるんだってこと。この小さなエゴが慈悲を持つってことはありえないんだってこと、原理上。で、普段はもちろんこの小さなエゴが我々を支配してるから、だから当然人間関係なんてまず絶対うまくいかないんです。もう執着、誰かに対する執着か怒りか無関心か、この3つしか持てないんですよ。だから執着か怒りか無関心かのこの3つだけだったら人間関係うまくいかないって考えじゃないですかね。そうなんですよ。だから私が今日何を喋ってるのかっていうと、その慈悲の瞑想っていうものをやろうとしたときに、なんていうか、慈悲の瞑想 の, なんかその祈りの言葉とかね、そんなことを覚えるとか、あるいはメッタとは何か、カルナとは何か、ムジタとは何か、ベカとは何かってことをね、勉強するそのもう一つ前にね、自分の心の状態をまず見てほしいって、まず我々のこの小さなエゴが自分のを支配している限りは人間関係は必ず破綻してしまうという、ね、こと。そしてこの小さなエゴと慈悲っていうものとがちょうど全く正反対の関係にあるんだっていうようなあたりを徹底的に見てほしいんですよ。それをしない限り、慈悲の瞑想はうまくいきません。で、それが見えてきたらいよいよね、何か始まるわけね。で、何が始まるかっていうと、どうそれを手放していくかっていう方向に、話が進んでいくわけね。で、っていうか、自分の小さなエゴが、他人というものに対してどういう反応をするかがまず見えてくるわけですよ。ね。で、ちょっとでも何かいいものだったら、それは他人に対しては執着だし、ちょっとでも何か変なことがあったら、もう怒りだし。で、それのどっちかが出なかったら、単なる無関心で、私は何も感じませんっていうね。アフリカで何人子供たちが死のうが、そんなことしたことじゃないっていうね。イラクで何人の人が自爆テロで倒れても、自爆テロのに巻き込まれても、ああ、そうですね、あの人たちの、いや、イスラム教徒もやってることだから、私は知りませんとかね。全然痛みを感じないっていうね。あるいは、アメリカの、ね、スラム街で子供たちが絶望的になって自暴自棄になってね、やっててもあれは単なる他人である、ドーズキッズってね、だからガキどもっていうね、そういうニュアンスですね。であるならばその痛みも感じない、だからもうインディファレンス、まあ無関心なんですよ。しかありえないわけね。だから、そういうものがね、我々のエゴが我々を支配している限りは、もうそういう人間関係しか持てないんだ。で、そういうものしか持てなかったら、当然人間関係は破綻してしまうっていうね。っていうことをまず見てほしい。それが慈悲の瞑想の第一歩です。何を言います。このメッタがどうの、カルーナがどうのっていうのはちょっとまだ 後の話であって、そこを見てほしいんです。で、そこが見えてくれば、いよいよね、じゃあどうやって、あの、人間関係を、全く新しい人間関係を作っていけるのかっていう、ね、っていうとこが、あの、見えてきて。で、その手始めとして、まあ、まずエゴを手放していかなきゃいけないっていうことになって、初めて、はい、アナパナとリンクしてくるでしょ。ね。要するに、あの、自分の、我々がこのエゴに支配されている限りは人間関係は必ず破綻せざるを得ないということだ。だからこの自分がエゴから解放されるためには、エゴを手放さなきゃいけない。エゴを手放すってことは要するにこの我々のモンキーマインドね、それを手放していかなきゃいけない。そしてモンキーマインドっていうのは必ず過去か未来に行くから、だから現在に戻っていくことがモンキーマインドを手放す、エゴを手放すことの、中心になってくるんだってことが見えてくるわけですよ。そうすると、そこまで見えてきて初めて慈悲の瞑想と他のアナバーナとかね、いう瞑想とが完全にリンクしてきます。リンクどころは裏表の関係になってくるっていうのが見えてきますね。だから、あの、アナバーナはもう典型的にプレゼントモメントアウェンスに戻るね、そういう瞑想なんだけども、慈悲の瞑想も同じです。慈悲の瞑想もプレゼントモメントに戻らない限りは、成り立たないんですよ。なぜ成り立たないか、ね、あの全く同じ構造です。あの我々はエゴに支配されていて、このエゴが支配されている限りはエゴっていうのは必ず慈悲なんか持てないんだってことね。でエゴっていうのは必ず、過去か未来にいつもいるっていうこと。だからエゴから解放されるってことは過去や未来から解放されて現在に戻るっていうことになるわけですよ、ね、だから現在に戻るっていうことが、自分のモンキーマインドから自分のエゴから解放されていくためのものですよ。自分のエゴや自分のモンキーマインドから、を手放し、それから解放されるために今現在に戻ってきている、戻ろうとしているわけです、ね、だから慈悲の瞑想においても一番大事なのは現在に、居続けることなんです、ね、だから慈悲の瞑想というのはアナパナによって裏付けされなきゃいけないし、逆に言うとアナパーナっていうのは慈悲の瞑想に裏付けされなきゃいけないんです。でまた慈悲の瞑想はアナパーナになっているわけでね、まあ同じですけどね。だから常にあの現代に戻っていく、プレゼントモメントに戻っていく、プレゼントモメントに戻ってプレゼントモメントに居続けるっていうことがアナパーナの、全てであり慈悲の瞑想の全てでもあるんです。なぜか、まあアナパーナだったら分かってもらえると思う。慈悲の瞑想も現在に戻るっていうことが全てなんです。なぜかね、っていうのは今もずっと話してきたように慈悲とエゴっていうのは全く正反対のものであって、エゴが慈悲を持つことはできない。だから慈悲を持つためにはエゴを手放さなきゃいけない。でエゴっていうのは必ず過去か未来にいるんだから、エゴからを手放すってことは現在に戻るってことでしょ。で現在のプレゼントモメントにいたらば、そこはエゴから解放された、そういうダイメンションなんですよ、次元なんですよね。でだからそこはもうエゴから解放されているから、当然そこにはエゴと正反対のものがあるわけ、ね、だから慈悲の瞑想っていうのはね、まあよくあのディベロップコンパッションとカルティベートコンパッションっていうことを英語で言いますけどもね、その養うとか発展させるっていうのかな、慈悲を。だけども、どうもそれだとちょっとなんかちょっと私違うんじゃないかって気もするんです。要するになんかそれだと慈悲を自分が育てられるような感じにするでしょ。そんなの無理で、皆さんやさんざんやって無理だったでしょ、ね、一生懸命慈悲を養うぞなんて頑張ったけど無理だったじゃないですか、ね、そんな無理なんですよ。もうはっきり言います、無理です。そうじゃないんです、慈悲の瞑想っていうのは。慈悲の瞑想っていうのはなんか作物を育てるような育てるものではなくてね、その 現在に戻った時、プレゼントモメントに戻った時、だからそこはプレゼントモメントはエゴから解放された、そういう場所ですよ、ね、エゴから解放されたプレゼントモメントに戻った時にもうそこにね慈悲が存在しているっていう、そういうそういうあの形になってるんです。これはだからまあ、仏教だと慈悲って言葉を使うけども、まあ、キリスト教だったらラブ、まあ、トゥルーラブですよね、あの西洋人大好きですよ、トゥルーラブなんて言うとね、あの本当の愛とかなんか言っちゃう、真実の愛とかなんか、なんか火曜日の世界に例えなるけども、そうじゃなくて、もちろんあのもっとスピーシャルなものがあってね、あのもの、それがそういうダイメンションにあるっていうことは、まあ、あのいろんなスピーチャーの伝統の人たちが、まあ、言ってるわけですよ、ね、であのいろんなスピーチャーの伝統の人たちが言うのはね、ある、まあ、そういうダイメンションに入っていた時にそこには必ず安らぎがあって喜びがあってそして本当の愛があるっていう、もうこれ言うじゃないですか、ね、インドの伝統も言うし、キリスト教の伝統も言うし、 あらゆるスピリチュアルな伝統は必ずそういうのはピースとジョイとトゥルーラブなんですよ、ね、必ずね、まあ、仏教も全く同じ で仏教の場合はラブっていうことはあんまり使わなくてもちろん慈悲っていう、ね、言葉を使うんだけど、だからだからプレゼントモメントにはもちろんピースとジョイがある、安らぎと喜びがもちろん当然あるんだけども、これはまあこれ私さんざん今までずっと言ってきたからいいんだけども、今年からちょっと付け加えたいのは、そこにはあのトゥルーラブがトゥルーラブがあるんだけど、またなんかあれだけど、やっぱそこに慈悲があるわけなんですよ。ここをね、あの見てください、いいですか。だからそういうダイメンションの中に、慈悲っていうものが、備わっている。だから逆に言うと、そのダイメンションにそういう次元に入らない限りは、あの慈悲なんていうものを人間が持つことは無理なんですよ。我々のこの小さなエゴがね、慈悲をディベロップするとかカルティベートするなんていうことは原理上無理です。だから違うんだから、そもそも、ね、だから我々は慈悲の瞑想っていうことでやんなきゃいけないこと、あるいはできることっていうのはなぜかっていうのは一つしかないわけ。エゴを手放して、モンキーマインドを手放して、この現在っていう時間に戻ってくる、プレゼントモメントに戻ってくる。そういうプレゼントモメントに戻ることによって、全く違うダイメンションに入っていく。そしてその全く違うダイメンションの中に、実は慈悲がある、メッタカルダムディタルペッカがあるっていうのが実際のところです。これはもう皆さん分かってるはずです。あのちょっとでもね、皆さんの心が落ち着いてプレゼントモメントに起こった時に、もう皆さんイライラないでしょ。イライラなかったら全く違う見方を他人に対してするはずなんですよ。それまでは執着か怒りか無関心かって、このまあなんとも全く子供みたいなね、まあガキそのものの心しか持てなかった我々が、ちょっとでもね皆さんあのパンがうまくいったり、ね、なんかね、あの、歩く瞑想がうまくいったり、ね、今現在という時間に完全にいられたときに、全く、それは、そこに、ピースとか勢いはもちろんあるんだけども、同時に人間関係としてね、全く違う、ものを他人に対して抱いてるはずなんですよ。これは皆さんがどの程度ね、強くか深くか浅くか知らないけども、絶対皆さん経験してるはずです。まあ、ちょっとだけの人もいるかもしれない、もう深く感じてる人もいるかもしれないし、深く感じてもあまり認識してなかった人もいるかもしれないしね。だけども、まあ多分私が言ってる今日言ってることは、普段皆さんが聞いてる慈悲の瞑想の説明とかなり違った説明の仕方今なっちゃってますけどね。だけど私が今言ってることは多分皆さんが感じていることの方に近いと思います、ね、今日何言ってるかというと、慈悲っていうのはね、そんなカルティベートとかディベロップすることなんて無理なんですよ。そうではなくて、そのっていうのはエゴが慈悲を持つなんてことありえないんだから、ね、だからエゴを手放す、モンキーマインドを手放す、お猿さんを手放す、ね、 手放して現在に戻ってくる。そして現在に居続ける。でその現在っていうところにのみ、そういう次元にのみ、ダイメンションにのみ慈悲っていうものがあるんだ。そこはもう慈悲があるんですよ、ね、だからそこに慈悲があるから、そことタッチさえすれば皆さんを通してその慈悲が自然な形で現れてくる。それがあの慈悲の瞑想のポイントです、ね、で慈悲の瞑想を実際やるなんて言ってたのに、まあやりましょう。でまあ、あのいいですね、あのメッタカルナムジタウペッカね、メッタ、ね、あのこれはアンコンディションですよ、無条件な愛ですね。要するに我々が普通愛なんて呼んじゃってるのかな、条件付けられてるんですよ、ね、なぜかというと私は I love you って言った時に必ずね、ただ I love you じゃないんですよ、必ず相手にも愛してほしいわけよ、我々はね必ずもう要求しちゃってるんですよ、ね、無条件に何かを愛するなんてことありえないんですよ。だけどもこのメッタっていうのは無条件です。これは完全に相手からの全ての見返りは一切期待してない、ね、で、あの全ての人が生きとし生けるものが幸せでありますようにと願うのみなんですよ、これ、ね、ですか。でカルナっていうのは、相手の苦しみを、まあ、ちょっと、まあ、メタカルナメディタルペッカにしてまた一つ一つ詳しく話さなきゃいけないけども、まあ、今日はちょっとあのもうまとめたことしか言わないですけどね、カルナっていうのは、まあ、苦しみを感じることね。で普段は我々のエゴっていうのは相手の苦しみを感じるってことはできないんです。これ無理です。ね。だから相手の苦しみを感じるっていうこと、そしてその苦しみから逃れられますようにって本当に祈るってことはもうエゴの働きではないんですよ。そんなことはエゴ、我々のちっちゃなエゴができるわけないじゃないですか。ね。我々のちっちゃなエゴは誰が苦しんでるかもう逃げちゃうだけなんですよ。全然違う、全く別の次元が働かないと、相手の苦しみを、誰か他人の苦しみを自分のものとして受け取って、本当にその人が苦しみから解放されますようにって祈ることなんてありえないんですよ。無理ですよ、そんなものは。だから全く違うものが働かなきゃいけないわけ。で、そして、ムディタっていうのは、あのカルナっていうのは苦しんでる人でしょ、ムディタっていうのはその逆なんですよ、ね、幸せな人なんですよ。でじゃあ皆さん、我々は幸せな人を見たら幸せな感じ感じるわけないんですよ。どう感じる、もちろんジェラシーですよ、ね、嫉妬してしまうわけ、ね、悔しいって、誰かがいい人と結婚した悔しいね、金儲けした悔しいってね、もうなるじゃないですか。ああおめでとうなんて、まあもちろんあのなんていうか世間としては言いますけど、おめでとうなんてね、でも本当に おめでとうなんて思ってるからね、そんなことを知った分かんないんですよ、ね、みんな必ずもうジェラシーで狂っちゃうわけね。なぜかエゴはもうそれしかできないんですよ、我々のエゴ、我々のエゴは他人の幸せを成功を喜ぶなんてことはできないんです、ね、必ず嫉妬してしまう。だからもう八方塞がりなんですよ、エゴっていうのは、ね、だからそういうものを全部手放した時に全く違うダイメンションに入っていって、そういうダイメンションに入っていったらば、その時我々は無条件に他人の幸せを願うことができます。それがアンコンディショナルですね、無条件、それがメッタです。そしてその時に無条件に他人の苦しみを自分のものとして感じて、そして純粋に、その人が苦しみから逃れられることを本当に純粋に祈ることができる。そしてその時に他人の幸せを本当に自分の幸せとして喜ぶことができる、ね、一切のジェラシーなし。だから そういうことが成り立つのはもうその好きとか嫌いとかっていうちっちゃなちっちゃなエゴ、ちっちゃなちっちゃな分別心ですね、そういうものを乗り越えた世界に立っているからなんですよ、ね、まあ、さっきは次元に入ったという代名詞に入ったという言い方しましたけども、だからそういうダイメンションに立っているっていうことがウペッカなんです、ね、いいですか、そこに立たない限りウペッカなんて無理ですよ我々の心っていうのは好きか嫌いかそれしかないんだから、それなのに好きか嫌いかをやめるぞなんて頑張ってください、ね、好きか嫌いか乗り越えるぞウペッカだぞなんて言ったってどうせ精神科と起こすだけに決まってるじゃないですか、ね、なんかにウペッカっていうと好きか嫌いか、こうやって抑え込もうとしちゃうのね。そんなの無理なんですよ。そうじゃなくてね、ウペッカっていうのは、その、いいとか悪いとか、もうそういうものがもう関係ない、そういうふうに認識できる、そういう地点に立つことなんですよ。その地点に立たないで、普段相変わらずこれはこんな、好きで、なんかいいものがあって好きでアタチメントこうして、なんか嫌なものがあったら嫌いでも、ヘイトとか、ね、怒りを起こしちゃって、ね、自分とは関係ないから無関心っていうね、こんな小さなエゴが働いている限りは、そんなウペッカなんか持てるわけないじゃないですか。ね、だから、いや、仏教ではウペッカが大事だ、あ、そうか、好きと嫌いを乗り越えなきゃいけないんだ、なんて言って無理しちゃってね。で、なんか自分のこう抑え込もうとしたって、そんなものは抑え込めるわけがないし、無理やり抑え込んだらもう精神科と起こしちゃって、とんでもないことになるだけなんです。なんか、これはね、ここで非常に無理をする人たちがなんかいるのね。これも非常に、ここら辺もものすごい大きな落とし穴があるんだと思うんですけど、まあ、これちょっと、難しい話になるか状況はできないけども、というか、まあ、多分皆さん方は分かると思うけど、ね、ウペッカっていうのはそういうエゴを手放したあるダイメンションに入っていった時に、そのダイメンションからもう一回現実世界を見た時に、その時に見えるその世界の在り方ですから、ね、そこに立たない限りウペッカなんか持てないですよ、ね、エクアニミティって前言いますけどね、英語だとね、だから好きとか嫌いとかっていう、ものを乗り越えてるんだけど、その何ていうか、好きとか嫌いのど真ん中でそれを無理やり抑え込むって話じゃなくてね、好きとか嫌いとかを乗り越えた地点に立って初めて、それを乗り越えられるんであって、その地点に立たない限り無理なんですよ。で、その地点はどこかって言ったらば、簡単な話で現在っていう時間なんですよ、ね、プレゼントモメントなんですよ。なぜかプレゼントモメントだったらばに入った時に、その時エゴは手放されている、ね、で、エゴっていうものがそれはその分別心ですよ。分別だから物事を分けて好き嫌いにする、ね、好きだの嫌いだのってやっているその張本人がエゴなんだから、そのエゴが手放された時に好きとか嫌いってことはもう落ちるんです。これはそんな浮ついた話じゃなくて、皆さんが本当にタラパーなんでも何でもいいけども、瞑想をしてそういうプレゼントモメントに続けた時にね、感じてるはずなんですよ。それまで好きなものをこれをどうしても手に入れながら死んじゃうとかね、この嫌なものから逃れない死んじゃうという頑張りやさもさしてたのが、そういうことがもうない地点に立ってるはずなんですよ。ですか。で、それで、なんてちょっとやりましょう。でね、それでさっきも言ったようにエゴっていうのは執着か、無関心か怒りしかね持てないって言ったでしょ、ね、だから我々の人間関係ね、山下さんの山下さんね、星さんの星さんの自分と他人との関係をよく見てください。そしたら山下さんの周りの人は見事に3つのカテゴリーしか入らないんですよ、ね、自分の好きな人、 自分の嫌いな人、そして無関心な人っていう、この見事に3つしか見分かれるわけね。そしてあともちろん自分自身っていう、なんか4つのカテゴリーに全ての人が入っちゃうんですよ、ね、てか全てのこの4つのカテゴリーに全ての人を入れちゃってるのね、我々っていうのは、ね、それが我々の人間関係のリアリティなんですよ。だからお釈迦様がおっしゃってることは、まずこのリアリティをちゃんと見ようよっていう、ね、っていうことなんです。でその4つのカテゴリーの人に対して今メッタを送っていくわけね。だからそのあの人は A さんは どのカテゴリーに入るかな、そんなそれはあんまりそんな大したことじゃなくてね、そんなあんまり神経質になる必要ないんですよ。だけどもまあそれは大雑把でいいですから、ね、だけども、だいたいその大雑把でもいいから、そのだいたい全ての人がこの4つのカテゴリーに入るっていう現実を見て、で大事なのはその人たちに対して同じように全く同じにメッタ・カルナを送っていくってことね。いいですか。そしてメッタ・カルナを同じように送れたらどうなりますか。でこの人の幸せを本当に願うことができたらば、この友達でも全く無関心だった人でも嫌な人でもね、本当にこの人の幸せを思ったらみんな友達じゃないですかね。あいつ嫌なんだけど、あの嫌なやつも幸せになってほしい。嫌なことはね、おかしいね。もう幸せになってほしいと思ったらもう友達なんですよ。ね。だから、同じようにこのメッタをくれたら、完全にそれからイコールになるわけ、ね。そうなって初めて、サッペサッタ、生きとし生けるものっていうものは初めて意味を持つんですよ。だから、そのことをやらないで、生きとし生けるものを修行とか言ったってね、やっぱりそれ、単なる絵に描いた、なんていうかな、単なるコンセプトに過ぎないわけね。だから生きとし生けるもの幸せでありますようになんて祈ったってほとんど何も変わらないっていうことがあるわけ。だからまずね、お釈迦様の手段っていうのは、まず自分の、たちの人間関係のリアリティをきちんと 見させた上で、でその上で同じようにメッタを送らせて、送らせることによってそのカテゴリーの壁を崩すんですよ。そこがポイントなんです、ね、その上で初めて生きとし生けるものっていうものがリアルなものとして我々のところに現れてくる。いいですか。そしてその生きとし生けるのは幸せでありますようにっていう、そういうあれが成り立つんです、ね、じゃあ今からちょっと30分ぐらいやりましょうね。書いてみましょう、ね、まあ普通にまあ穴場ほどじゃなくていいですから、まあちょっと軽めに座ってください、ね。だから今から4つのカテゴリーの人に対して、メッタ、カルナ、まあ今日はメッタとカルナだけにやりましょうね。ちょっとまずちょっとね鐘の音を3回聞いてくださいね。ちょっとまず3回だけアナパナやりましょうね。息を吸って息を吐いて3回吸って3回、ね、3回吸ったり吐いたりして はい、自分が息を吸って息を吸っていることに気がついている、そういうプレゼントモメントの現在に居続けてください。いいですか。もうそこだけが慈悲の瞑想のポイントです。その上でまずじゃあ4つのカテゴリーの中の第1番目、自分です自分、まず他人との関係って言っても、ね、自分に対してきちんとした関係を持てなかったら慈悲の何もないですから、まず自分に対して、温かいメッタとカルナを送ってください。自分が幸せでありますよ。私の苦しみ、精神的な苦しみ、肉体的な苦しみ、さまざまな苦しみ、それから自分は逃れないですよ。自分をね、まあ、ビジュアライズして、それに温かいネットとかを送ってください。その、言葉よりかね、その、そういう気持ちを、本当に自分が苦しみから逃れられるように、自分が幸せになれますようにと、先生とか家族とか友達とか、その子を1人か2人選んでください。でその1人をね、自分の大体2メートルぐらい先に置いて、まあ、その人のビジュアライズをねしてください。特に、その人のまず、笑顔ですね、幸せそうな笑顔、それを思い描いて、でその上でこの人が幸せでありますし、 その後でその人の、苦しみの方に、焦点を当てて、その人の苦しみがなくなりますように、精神的な苦しみが、肉体的な苦しみがなくなりますように、苦しみから逃れられますように、そういう願いを送ってください。まず一人、ね、一人と、まあ、満足したらもう一人ぐらいピックアップしてやってみてください。尊敬する人、自分が好きな人に対して滅多やカルマを送ることは、まあ、良いですね、簡単ですね。ですから、まあ、お釈迦様は最初にそういう人たちを送るように下にされたわけですけど、 で今皆さんの心の中には、メッタというカルマを今感じていると思います。それを広げてください。まず自分が知らない人に対して、今日絵の伝で来た時に乗り合わせた人、名前ももちろん知らない、どういう人か知らない、だから皆さん別に好きでも嫌いでもないと思わないね、そういう、まあ、赤の他人、今までだったら単なる無関心だった人たち、でもその人たちも同じ人間であって、同じように幸せを求めて、同じように苦しみから逃れようとしている、そういう、理解によって、その人が幸せでありますよ、その人が苦しみから逃れられますよ、一人から二人選んで自分の2メートルぐらい先に置いて、ビジュアルして、でその人にそういう思い、願いを送ってください。 まったく、しこりですね。ちょうど紐の結ばれたそのノットというかね、ようなものということをね、お釈迦様よく言われますけども、そういうしこり、ある人に対するしこりですね。それが非常に強い怒りなのか、あるいはもう忘れているけどもまだ恨みとして残っているのか、いろいろあると思うけども、そういう思いを抱いている人一人二人であって、その人の幸せを願う、その人が本当に苦しみから逃れられるという、今の皆さんの立っている地点からはそれが可能です。そういう人を自分の1.5メートル、2メートルぐらい先に置いて、その人の幸せな笑顔、その人が苦しんでいる姿をね、ビジュアライズして、この人が幸せでありますよ、この人が苦しみから逃れられますよ、念じてください。皆さんの心の中では今までのカテゴリーが意味をなくしてしまった、全ての
どんな人たちに対しても同じように幸せになってほしい、苦しみから逃れてほしいと、ここから思う。そうなって初めて生きとし生けるさて去った愛に満ちますですね。これからサンベサッタに対してネッタカルマを送っていきますけども、これいろんなやり方ありますけども、今度は一つ円を、ね、だんだん大きくしていくやり方ですね。でまずね、この今この一方にいる人が幸せでありますよ、苦しみから逃れてありますよ。その後この鎌倉市ですね、名古屋崎から鎌倉市にいる人たちが幸せでありますよ。それから広げて神奈川県にいる人が幸せでありますよ。日本の人たちが幸せでありますよ。世界中の人たちが幸せでありますよ。そして人間だけじゃなくて、全ての生き物、地獄にいる人、崖にいる人、修羅道に落ちた人、動物になった人、天上の人たちも、霊馬たちも、そういう地獄から天上界まで全ての生き物たちに対して生きとし生けるものが幸せなんですよ。生きとし生けるものが苦しみから、心の苦しみ、体の苦しみ、全ての苦しみから逃れられますよと順番に広げていってください。 皆さんがいるその場所での今私の心の状態を言ってるんだけど、そこでこれからあなたのをやってください。